ただいまから昭和44年10月9日朝のご理解をいただきます。
空が神、下が神、神人が神に会おうと思えば今の口をふて入れてみよう。空が神、下が神とこうしない音だけで言うということではない。でいて今の誰々さんと会おうと思えばどこどこへ行かなければ会われないというだけのこと。金光様とお会いしたいと思うなら、ご本尊参拝しなければならない。朝の4時から夕の4時まで、本尊様がご本尊の広間にご奉仕くださってはご神器になっておられる。ね、本尊様にお会いしたというだけではいけないですよね。会おうと思えばそこへ行けばいい。今の口を捨てるには、なるほど、お道で言う神様というのは、空が神であり、地が神であり、もちろん、もう少しそこを言うと、その天地を支配まします。その天地を森してござる。夜もとつ親である。神側が本体の親とおっしゃる。その本体のもとつ親。その神様に会おうと思えば、今の口を出てみれば会えるんだけど、会うただけでは何に、金光様に会いたいと思えばご本部に行けばいつでもお会いができる。だからといってお会いしたからというだけではないもの。だからそれが分かる、会うてその神様がどのようなお方かということを分かるという、金光様がどのような願いを持っておいてあるかということを分かることのためには、やはりその内容に、金光様のご神事の内容に触れていかなければならない、ね、それはもう理の当然の話でありますよね。その天地のいわば働き、天地を守護してござる元祖や、その神様がどのような働きをなさり、どのような性質の神様であるかということ、そこから不信心が始まると思うんです。ある天地を丸生かしにしてござる、いわゆる生かさなければおかんやまんという、神様である。もちろん天地というとあまりにも広大無限ですから、人間の住んでおる地球上のことに捉えたらまあいいと思う、地球を支配したもうておられる神様、しかもその地球上に生存しておるというかね、生きとしやる生きるもの、生きておるものを生かさねばおかんやまんという、働きなわけでも、人間を神の氏子として呼びかけて、人間氏子の立ち行き、その氏子の幸せ、その人間をいよいよ生かさずにおかんという働き、そういう働きをしてござることに 会わなければです。それを知らなければです。新人は、でお道の新人ということになってこない。神に会おうと思えば庭の口を出てみればわかる。ですからそのいわば天地の上に、地球上の上に現れておる、そのような、いわゆる神羅万象、ことごとくが神のそのまま姿と見てもよい。ですからその神羅万象をですね、生かさずにはおかんというその働きはね、あたぶ様がそれを、その、そこに流れておるものとでも申しましょう、そういう働きをあたぶ様が知らなければわかりません。それを、神様の心を深くわかるというふうに信じるやもしますね。天地の心というとも申します。その天地の心を知るところからです、人間の、いや天地の心を知る、神の心を知り、その神の心に、即応していこうという生き方、そういう生き方から生まれてくるのが人間の幸せな道であり、誠の道なのであります。ですから神にまず会おうと思えば、金光様にまず会おうと思えば、御本部へお参りをしなければならん。そしてその金光様のご信心のご内容というものを、あたふじどもが分からせていただかなければな。分からせていただくだけではない。そのご内容、ご内容としての生き方がです。あたふじどもの性格の上に表されてこなければならん。言うてみればこれだけです。金光様のご信心は。そこから人間の、これはもう生きとし生けるもの、ですけれどもね、天地といっても私は地球ということに絞った、地球の中でもです、神羅万象というそういう、全ての、生きとし生けるものの上に生かさずにはやまんという働き、それをまた人間を自己の上に絞った。もっと言うならば、その人間を自己の中にですやる教祖は氏子信者とこうおっしゃったら、金光大臣の御取り次ぎをいただいて幸せになろうと思うて願っておる氏子、より信心をお見て信心をいただいておる氏子、人間氏子の中からお道の信心をいただいておる氏子、またそれをもっと言うなら、今度はね、お道の信心をいただいておる中でも、哀楽の新人に帰依し、哀楽の信奉者である皆さん、その皆さんがです、お取り次ぎをいただいて、おかげをいただきたいと願うならば、今ここで私の教会長なんですが、その教会長の心を心としてです、教会長が受けておるおかげ、大坪宗一郎が受けておるおかげを、ただ見るだけなら哀楽に来れば分かるのである、ある人はああこんくらいかという人もあるかもしれませんけれども、またある人は素晴らしいことだな、金光様のご信心とはこのようなおかげが受けられるんだというものをここに来れば分かるのである、というふうに言う人も多かろう、またそのいう見方をしておる人たちがここにご支援をいただいておる人たちだと言ってもよいと私は思う。そこでなら大坪宗一郎がいただいておるところの信心の内容というものをです、いただかなければならんことに なのじゃないでしょうかね。そこに初めて、ね、神に会うただけではない、会うたことを起源として、ね、大坪宗一郎に会うたことを起源として、そこから命名の新人が一変し、ね、生活態度というものが一変し、物の見方考え方というものが一変し、ね、変えられていく私は稽古をすることが、愛楽にご支援をいただいておるものの、私は生き方あり方でなかなければならんと信じております。どうでしょうか。昨日私、今日じゃない、今朝方お夢をいただいたんですけれども、誰かわからない。私はもうとても格好のいい、養子の瓶のようなもの、空瓶をたくさんここには持っておるわけです。で、皆さんがそれを、これは格好がいいから、これをください、くださいって言って、もらっていくわけです。中にとても格好のいい、やっぱ洋酒かなんか入った瓶らしいけども、それにソースかなんかを入れたらしく、中がこう汚れて、それをみんながこう、まあ、もろうていく、まあ検体のようにしてもろうていく人もあれば、遠慮深くそれをいらんならこれくださいって言ってもろうていく人もある。中には遠慮してから、これは汚れとったじゃけん、もういらんとで初心者へって、これはソースかなんか入っとったって、もういらんことあるから、もう一番汚いとこからこう、そのまあ遠慮しながら戻っていくというのでは、私はこれは昔です、絡みが始まった早々の頃、いろいろお供えをいただきますね。もちろん養子のなんかもいただきますが、いろんなお菓子なんかをいただきます。それは本当に良い、箱がね、本当に取っておきたい、貯めておきたいというような格好のいい箱があるんです。それは包装紙なんかはもう実に見事なですね、もうこれ貯めといたら役に立つだけではなくて、楽しいような包装紙がいくらもあるんです。で、私がそれをですね、小山先生が驚いている時ですから、これを貯めておきなさい、なんか私は大体収集癖がありますからね、物を集める癖がありますから、そういう箱のようなものを、空箱をこう集める癖がある。包装紙なんかでも綺麗なのをこう集める癖がある。そういうような時にですね、神様がね、包み紙を集めたり、空箱を集めたり、空瓶を集めたりような、そういうことはやめれ、中身をいただけれる新人を受けようというお知らせをいただいたことがあるんです。お菓子箱じゃいかん、中に入っとるお菓子をいただかにゃ、洋酒の空瓶じゃいかん、中身をいただける、しかもいつも身の入ったのがこうやって、もしこうな空瓶を飾りたいというなら、空瓶を飾るのじゃない、身の入ったものを飾れるようなおかげをいただかにゃいかん。包み紙や空箱やら、空瓶を集めるような新人じゃいけんぞということをいただいたことがあったが、そのことを今日私は思わせてきたんだ。みんなその形のところ、包装しておるもの、そこだけをいただいていこうとする。その中身を受けなければいけない、中身が受けられる私は新人をいただかなければいけない。それにはね、やはり神様の中身というものを頭どもがいただかなければならん、いただけんのです、ね、ただ神に会おうと思えば庭の口を外へ入れて、空が神、霜が神とおっしゃるから、その天地そのものを神様というのだけじゃいかん。天地のいわばその心というか、その底の底というか、そこに岩は流れておる。それから、それに夢に続いたようにいただきましたのがね、この、ずっと 私は道をこう歩いておりまして、もうハッとするほどにびっくりしたんです。というのはですね、その天地の、この天地の大地ですね、大地がまりきりですね、ガラス張りのように底の底が見えているんですよ。私はそこに一歩足をポッとこう踏んでた途端に、もうそれこそ落ち込んだように思ったんですね、感じが。ところがそれは、そのいわゆる上辺ではなくて、その大地の底の底にですね、そのもうそれこそ、まあ、音は聞こえませんけど、音を立てて流れておるであろう、いわゆる地下水ですね、地下水がもうとうとうとしてもう流れておる姿が私の眼下にあるのです。パッとして目が覚めた。大地の底に流れておるもの、吹き出さんばかりに流れておるもの、もう落ち込んだら命がなかろうと思われるものをとうとうとして流れておる地下水をです、私どもは知らなければならん。この地の底には、そういう、例えば、お恵みがいっぱいである。いわゆる、大地の底の底の、にあるものが、神様の心の底にあるものが、よく申しますね。信心させていただくようになって、だんだん分からせていただく、神様を分からせていただくようになると、ありがたいということと同時に、神様は怖いというようなことを申します。神の中を分けて通り降るようなものじゃと教祖様もおっしゃるけれど、アタフゾンはもうそれこそ薄氷の絵を分けて用心して通っておるようなものだということを申します。油断したらそこに落ち込むような感じ、そういう働きの中に私どもがある。その働きを私どもが神の心という、神の働きという、その神の心を知る、神の働きを受けて神恩報謝の心がもちろんそこからいただけてくるのです。神の心を、心と神に会おうと思えばだけではいけんのである。神に会おうたら神のその心を分からなければならん。神様の心の底を分からせてもらう。それを信心では悟りというふうに言うのじゃないでしょうか。本然としてね、この神様のおかげを受けなければ人間が立ち行かない。立ち行くということは別としてです、幸せになれない。その神様のお許しをいただかなければ人間は幸せになれない。形の、いわば目先の、例えばカラビン丼をいただけたっちゃ幸せになれない。あれがいい、こうあれがいいと思って、それだけで幸せになれるか。あとの人は、こうあれがいい、そうあれがいいというふうに思うのは、それはちょうど形のおかげを、空瓶の、空瓶のおかげをいただいているようなもんだと思う。ね、その中身に詰まったものをいただかなければ。中身をいただいて初めてありがたき、もったいない、恐れ多くということになっていく。カルビンだからじゃありがたき、もったいない、恐れ多くは出てこないです。 してみると私どもが あれがいい、こうあれがいいというのはそういう、例えばおかげはです、ね、カラビンをいただいて、ね、ちょっとまあ飾るとんだよかもしれんけれど、ちょっとしたものを入れ物にはよくかもしれんけれど、それでは神様の本当のお心に触れることができる、または神様くださろうとしておるそういうお金に触れることはできる。そこで私どもはね、さまざまな問題というその問題の形にとらわれずに、その問題の底にあるもの、その問題の中身というものを検討して、そこを分かっていくところから出てくる答えは信愛なんである。そういう生き方をですね、具体的に、示してくださったのが今日その神様である。これは最近に限ったことではないけれどもですね、世界中のいわばこういう激しいというか混沌としたというか、そういう中にあっても人間はいよいよ幸せになるための努力を続けておる。どうすれば幸せになるか、金を儲かることか、自分の国土を広げることか、もう様々に試みておるわけでありますけれども、どれもこれもが本当ではないと悟らせていただくところから、ね、やる人間の本当の生き方というものが求め続けられておるわけなんだけれども、その生きた幸せの生き方というものがやるはっきり答えが出てこないわけである。結局それがね、だんだん虚しいものになってくる。そういう中にあって私ども金光様の信心をいただいておる金光様の信奉者である私どもはです、ね、ここにこのような素晴らしい生き方、絶対の幸せの生き方があるということを教師様はお示しくだされてある、ね、それをまた例えば一言二言で言うならです、打ち向かう者には負けて自説に任せよと教えられるような見教えがありますね。ところがです、打ち向かう者には負けるどころか、打ち向かう者に勝ち抜いていくということに幸せをかやる本当の反対のことをみんなが一生懸命なっておるわけです。競争の生き方はね、打ち向かう者には負けて、いわば自説に任せよ、神様の働きに任せよと、そこにね、人間の幸せがあるのです。必ず。そういう生き方にお互いがならせられるところからです。社会の清まりもあれば、人間の本当の幸せもあるのです。ですから、そのことに徹底するということなんです。この度、110年の記念祭に、こういう大変なご飯ですけども、金光大臣覚えというのがご如来としていただいた、これは教祖の神様が神様からご神明を受けられて 金光大臣が夜生まれた時からほとんど晩年に至るまでのことがです、ずっとその、お控えになる書き残しておられる。それが大変、まあ言うならばこのようにもう一枚一枚こういうふうにね、写真そのままの教祖様のお書き残しになっておられるものがこの奥の方に全部出ております。それが意味がわからんところがあるのを、まあ、勉強いろいろ研究されてその説明がここにあるのならば、金光大臣のご一生の本当に、まあ、実に変わったね、ご伝記と言ってもいいだろう、ね、この中にです金光大臣がどのような生き方をされたかということがもう実に、その教祖独特の表現で書いてある。教祖の神様がどのようなものの見方、考え方、または生きられ方をなさったかということがこの定海金光大臣を覚えという覚え書きがずっと書いてある、ですからそういう例えば金光大臣の生きられ方というものがです、もうそのまま金光今日の信条させていただくものの生き方でなかなければならないことになるの。いわゆる金光大臣のこれは式なんですね。これを書き続けられる途中にありますよね。ここまで書いてきたら、ね、もうありがとうってありがとうってと言ってその官僚に結んでおられるところがあります。どうしてこのようなことができてきたであろうかと言って感動しておられるわけですね。金光大臣がだんだんそういう実に丁寧な生き方というものが神様の御手目になられるところになり、神の頼みとなり、ね、そして金光教が誕生し、教祖様のその生きられ方の中に天地のお選び様いよいよその生き方を示されるようにいろいろと教えておられる。そしてこのようにたくさんの人が助かるようになり、ご自身は一日ありがたいご神格も浮上金光大臣とお進まれるよう今年のおかげをいただかれて、どうしてこのようなことができてきたであろうかと感動しておられる。それを天地の親神様は金光大臣が悲しいという言葉を使っておりますね。金光大臣がありがたいのじゃない、嬉しいのじゃない、金光大臣が悲しいのではない、悲しいまでのありがたさというものですね、意味は、ね、それはそのままが神の感動である、神の喜びであるというふうに、神様が言っておられます、ね、そこにですリアル神も助かり氏子も立ち行くといったようなそのおかげが現れております。金光大臣が助かっていかれることに従って天地の八神様が助かっておいてられた、ね、それは金光大臣のいわゆる実意丁寧な生き方がそれな。そこでその実意丁寧な生き方をどこに焦点を置くかと、生活態度というとただね、実に丁寧に頭をこう低く下げたり、言葉遣いをきれいにしたりといったようなところに焦点を置いておる人もあるかもしれない。その心に焦点を置いておる人があるかもしれない。そこでならここではどういうことかというと、ね、神様のお働きそのものを実に丁寧に受けていこうというところに焦点が置かれておるわけですよね。自節に任しようとしちゃう、その自節そのものを大事にしていこうという生き方な、成り行きを大事にしていこうという生き方な、 そこから例えて言うと、ここでは大坪宗一郎が助かった。その助かりを神様がまた一緒に喜んでくださる。いわゆる神を大切にするとか、自然を成り行きを大切にするということによってです、神が助かられる道が開けてきたわけです。神が助かられる道が開けてきたところから、大坪宗一郎が助かる道が開けてきたわけです。そこからたくさんのご支援をいただいておる信奉者の皆さんが助かれる場ができてきたのです。ですから、その助かられるためには、いわゆる大坪宗一郎の生き方というものがです、ね、問題になるところなんです。で、その生き方こそが私は中身である、愛楽信心の中身なんです。それを命名がいただかずして、愛楽の信心をいただいておる、今後の信心をいただいておるということにはならんの。どうでも神に会おうと思えば、今の口を出てみようと、ね、大坪宗一郎に会いたいと思えば、この広めにお引き寄せいただかなきゃならん。大坪宗一郎がおかげを受けておる、そのおかげをです、皆さんもいただきたいなら、形のおかげなら、空人的なおかげなら、空人的なおかげならです。ね。はい、持ってきなさいと言ってからいただける。または、だんだん信仰を進めていくなら、この空人のものたちは何なんの、この中身に入っとる、それはいただいていかじゃこてと言うて、もうそう簡単に枯れ瓶なんか何になるかと言ってやらないことにもなってくるだろう、ね、この中身をいただきなさい、新人の中身をいただきなさい、私いただいている中身をいただきなさいというところから、それぞれさまざまな難儀というか問題を通して、私の新人を皆さんにいただいてもらうわけなんです。だから、親先生なこぎんときどきにしなされちゃろうか、どういう思いなされちゃろうかということにもなってくるわけなんです。ね、だから、それを無名なものに私はしていかなければならん。会うだけなら愛楽の広めくればいい。ちょっとしたおかげ、形だけなら空瓶だけの、空箱のようなおかげであるならば、なるほど、いただける。ご自宅や神様くださるだろう。けれども、それで人間が幸せになるということじゃない。その中身に入っておるものをいただいて初めて幸せになれるのであるから、そこのところをいただいていかなければな。もう本当にいくらいただいてもいただいておってもね、それは大変なことなんですよ。実際は私が気まく聞いても、もう人生そのとこじゃありません、心から思えるということは大変な難しいことなんです、ね、私の内容をいただかずして、ただいただけるならもうそれの方が簡単でいいわけなんですけれど、そんなわけで問屋五郎さんも、私の内容を皆様がいただいてくださったときに初めていただけるのが本当の幸せであり、本当のおかげなんです。ですから、初めの間はさあ持っていかんの、持っていかんの、いるなら空瓶でもどんどんあげましょうけれど、ね、本当に幸せになってもらいたいともならば、こんな空瓶をもらっていって何になるか、本当なものをいただけるようにならねえかんじゃないかということになるのです。そこでの、今日私が申しますようなところをです、本気にそうだなと自分の心がです、そこへ目を向けるということ、昨夜のご理解にも私が申しましたように、昨日、午後からお初の整理をしながら、末永さんと桜井先生とお手伝いしてくださってから3人でここでお話することです。もうここに信心が極まってるんだからねと、末永さんが 最近先生が言われる限りなく美しゅうなろうということが少し分かってきたところですか。ここ何年間も専門におってから、もうそれこそ何十遍何百遍聞いたかわからない、限りなく美しゅうなろうということが初めて少し分かってきたという。まだそうで泣かなければもう哀楽の新人はないと思ってきた。今ようやく思います。もう限りなく美しゅうなこと以外には親父じゃないですねと、こういう。そうなんだ。もうどれほど私が言うたかわからんことを今聖なるさんのいわば心がですね、魂がそういうことになってきたわけ。そこで最近私が思わせていただくことはと言って、そのまず限りなく美しゅうならせていただくために、もう日々の改まり以外にはないということを最近実感しますと、まず自分の中を落としてというのである。本当に考えてみるとやっぱり難しいことだな、ね、あんたの魂が今そこに目覚めたな、そこに目覚めた。だからね、分かっておるとか聞いておるとかというのは、ちょうど神に会おうと思えば庭の口出てみただけなんです、ね、そしてなら今の聖永さんが昨日言っておることにですね、いわば海岸できたら目が覚めたらですね、もうそこに全てのことがです改まる材料であり、全てのことが限りなく美しゅうならせていただく材料ばっかりなんだということになってきた。これ以外じゃない、ようやく今分かった。ですから知っとるだけにいかんですね。あのね、その問題がね、そこに自分の魂がですより動かされるというか、そこに物を取った魂が目覚めるというか、ね、そこからね、問題が解消するんですよ。どんな問題だって、ね、そのようにいわば素晴らしい、いわば大坪宗一郎の本当の生き方っていうものをです本気で身につけようとしておることなんです。そこから私本当の幸せが約束されるのです。ね、彼らにだけども願っておる。それこそ、ね、大地の底にはです。それこそ尊として流れておる神の働きというものがある。その地下水に触れる。その地下水がいただける。信心。もう私どもは、それこそ目くら蛇に落ちて平気でこう歩いておるけれどです。もし私どもが心眼を持っている、この地の底に流れておる、それを知ったらです。もう本当に、まあ、薄どんの世を渡るような思いでなかなければ、この世は渡られない。それがだんだん分からせていただいて、おかげをいただいて、徳を受けて、初めて、神の中を分けて通りおるようなものという実感がいただけれる、信心がそこにある。ね。人間の幸せ。というものがね、さまざまな形でそれを求めておらないものは一人もない。けれども本当の幸せになる道というものをですに行き当たっておる人は本当に少ない。そこに本校様にご信用をいただいておるものが、私はまず喜ばなければそのことである。どんなに信心をさせていただき、お水の信心をいただいておっても、ただし空瓶だけを求めておるような信心では、形のような信心だけを求めておるようなことではです、それに触れられない、ね、いわゆる教祖の神様の生きられ方、その生きられ方が自分の生き方になってくる。親先生がそのことを少しでもいただいて、その生き方が例えば愛楽のご比例になっておる、私の幸せのもとになっておるならば、それを受けようと努力する、精進する、ね、それをなら末永さんは限りなく美しをならせていただくということが初めて分かってきたところ、それにはまず何と言っても改まっていくことだと。そういうことにならせられたら、もうそこに問題がなくなってくる、難儀がなくなってくる。そのことによって磨かれ、そのことによって改まらせていただけれる、そこに信愛が感じられる、ね、でも一つこれは この金光大臣の覚えというのを皆さん、ね、ぜひこれをよく読ませてもらったり、また分からせていただいて、金光大臣はこのような生きられ方をなさったんだと、これも金光様、教様ご自身がその自分の生き方を克明に書き記し残されておられる、その生き方こそがです、人間の本当の幸せ、いよいよ社会は明るくなる、社会は清まる、人間がいわば拝みをで生きれる世界が顕現されてくる元なのだ、このお書持つし一つがそれその元なんだと言ってもよいくらい、ね、だからそういう生き方をいよいよ身につけようとする、私は願いを立て出してもらい、それが本然としてです、もうこれに極まったと、これ以外にないんだと、というその魂の覚醒とでも申しましょうかね、魂が目覚める、そこに目覚めるおかげをいただくお心足を本気で願わなければならんと思うんですね。